的に語りスト。
はい、こんにちは。コンビニカタリスト第23回強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能勝也です。
はい、こんにちは。エースジャパンリテイリングの阿部です。
今日のテーマはですね、ビジョン、はい、ビジョン、うん、ビジョンです。ズバリコンビニオーナーのためのしっくりくるビジョンの描き方というテーマでできたらいいなというふうに思っております。
なるほど、
はい。
私正直昔はビジョンなんて必要って思ってましたけど、目の前の売り上げを追うので精一杯で、
でもね、今はねすごく大きなビジョン掲げて経営されてますよね、
はい。
というわけで、その変化からお話、できるといいかなというふうに思います。
はい、
はい。で、
うん、
阿部さんの気づき、
うん、
はい、というところから、
はい
はい、ビジョンに関して。
そうなんですよね、うん、
最初はビジョンとかいう言葉についてはどういうふうにお考えでした？
なんかビジョンって聞くと、
はい、
ちょっと分かりづらくないですかね。
そうですね、
はい。まあ、ビジョンを設定しようって言われても なんかよく分かんなくて、で多分その時に本部から言われたのは、
ほうほうほうほう、
お客様に喜ばれる地域に根ざしたお店を作りましょう、
うん、
みたいな、はい。まあ、そんな話をされて、
あ、
じゃあお客様に喜ばれる地域一番店を目指そう、
うん、
それがきっとビジョンなんだなみたいな。
なるほどなるほど。
いうふうに思ってましたね、はいはい、漠然と、うん。
だから、本部からそういうふうなその促しというか働きかけはあるんですね。そういうお店を作ってくださいみたいな。
そうですね、必ず、うん、コンビニ開店するときに、
うん、
必ずこう開店1日前ぐらいに、
はいはい、
まあ、セレモニーがあってですね、
うんうん、
こう本部から、お店のオーナーさんへ、
うん、
お店をこう明け渡す儀式みたいなのがあるんですよ。まあ、その時にも、まあ、お話しされますし、
うん、
オーナーの決意表明みたいなところでもお客様に喜ばれる、
うん、
地域一番店を目指しますみたいな感じでね、まあ、決め台詞みたいな感じで毎回喋ってたの今では恥ずかしくちょっと思うんですけども、はい。
でそれが、
うん、
それがビジョンみたいなものかというふうに、まあ、思ってた。
そうですね、
うんうん、
漠然とじゃあお客様に喜ばれる一番店をするために何ができるんだろう、
うん、
まあ、間違いではないかと。
間違いですね、間違いではない、
うん、思っていますけどね、
うんうん。でそれがちょっと変わっていった。
変わってきました、
うん
うん。やっぱり、漠然としてたなっていうのが思っていて、
うんうんうん、
何かこうふわっとしていて、もちろん一緒に働く仲間にもそのように伝えてはいたものの、やっぱりゴールってなんか低いなって、うん、なんかゴールが見えないというか、
うんうん、
だからどうやって達成したかなっていう基準もない中でね、
うんうんうん、
もうこれ永遠のテーマじゃない、うん、なんかちょっと違うな、ビジョンとはまたちょっと違うんだなっていうのをちょっと気づき始めましたね、
うん。
まあ、それがこう久能さんとお付き合いが始まってからになると思うので、
うんうんうん、
本当ここ数年の話になると思うんですけどね、
うん
うん、
なるほどね、
うん。
じゃあそのあの取り組み、あの取り組みって別に濁す必要もないけど、まあ、EOS を入れる中で、はい、まあ、ビジョンを描きましょうってもちろんあるけど、うん、
はいはい、
その中で、うん、まあ、形作っていったと。
そうですね、うん、そうなりますね。
なるほどなるほど、
はい、
うん
うん。まあ、その時にこうビジョンって、あ、ビジョンってこうやって作るんだみたいなことを知ることができて、
うんうんうんうん、
そこからやっぱり大きく会社が大きく動き始めたなっていうのを感じました、
うん、なるほど、
うん。
じゃあ、まあ、我々やっぱりビジョン、まあ、将来像、
うん、
将来どうなりたいんですか、どういうお店、はい、どういう会社にしたいんですか、あと阿部さん自身はどうなりたいんですか、周りの働いてる方にはどういうふうに働いてもらいたいんですか、うん、みたいなのが、
うん、
まあ、ビジョンだよと。将来どうなりたいですか、
うん、はい、
そういうことなんだよって話をしてますが、
うんうんうんうん、
なんかじゃあ作ってみて、で今もそれに向かってこうすごく走っていただいてると思うんですけど、
はい、
良かったなって思いますか？
まあ、ビジョンを設定して良かったなって思うところっていうのは、
うん、
やっぱり私、まあ、オーナーである私と、
うん、
まあ、そこに関わる主な社員さんたちの 動きが劇的に変わるということですね。どこに向かっていけばいいのかというやっぱり指針ができるので、やっぱり日々もちろん追われますけども、でもやっぱりその中にワクワクであったりだとか、ドキドキであったりだとか、ね、眠れない日もあったりだとか、
はい、ビジョンのことを考えると
そうですね、
ワクワクして眠れない、
ワクワクして眠れない、もう朝起きちゃう、
起きちゃう、早く起きちゃう、
はい、
早く会社来ちゃう
僕だけですかね
まあそれぐらいねワクワクする、本当にこうなりたいっていう、ね、ビジョンを描けて、まあそれ腹落ち皆さんの中ですればね、本当にそうなりますからね、
はい、まあそれが一つ目、二つ目というのが、まあ、今そのビジョンに向かっている最中の今どの部分まで来ているのかっていうところのチェックができるということですね。やっぱりそれがないとやっぱりビジョンに向かって進んでるんだっていう実感が湧かないですよね。地域一番手になるっていう実感ってなかなか難しいと思うんですよ。
そうですね、
比較的今5番ぐらいかなとか、4番ぐらいかなって分かんないじゃないですか、
誰かがねランキング発表してくれればいいですけどね
そうですね、ちょっとそれ見ちゃうとショッキングですけどね、きっとね、はい、まあ、なので、ビジョンを設定することで、今どこまでが達成できてるのかな、進んでいけてるのかなっていうことが、一目で分かるのですごくいいのかな
ということはあれですよね、ビジョン、その将来像は、なんかこう数字だったりとか、すごく具体的に、こうなるで、今なってる途中である、っていうことがちゃんと分かるような将来像になってないと、チェック、今どこまで来たかなチェックってしにくいですもんね。
そうですね、
そういうビジョンを描く方がいいよねと、いうことだと、
まあ、そして3つ目なんですけども、まあ、全員の動く指針になっていくということですね、はい、なんとなくこう日々もちろん業務に追われるんですが、やっぱり1日ってあっという間になんとなく終わっちゃう方って多いと思うんですよ、それが半年であり1年でありっていうね、こうなんとなくあれあっという間に1年終わっちゃった、なんか達成できたのかなみたいな、ふわっとした感じで終わっちゃう方って結構多いと思うんですけども、やっぱりこう一個一個ね、毎日一日一日やっぱりしっかりそのビジョンに向かって、進んでいくと、じゃあ何をしていくのかっていう具体的な指針になっていくので、すごくやっぱり仕事の質がかなり変わってくるのかなと、いうふうに感じますね、
いいですね、やっぱり僕が一番感じるのは、本当にオーナーさん、まあ、幹部の方、経営社員の方がしっくりするビジョン、我々のお店こうしたいよね、会社全体でこうしたいよね、我々もこうなりたいよねっていうのが本当腹落ちすると、やっぱ今日 の行動が変わってくる。
そうですね、
本当にああなりたいんだったら、じゃあ今日どうすべきか、で今週はどうすべきかで、今月中に何をすべきかっていうのがまあ決まってくるはずなので、未来のエセラごとじゃなくて、ビジョンが本当にうまくできて、納得していると、今日の行動が変わるっていうのが、僕がいろんなところで見聞きしていることだなというふうには思いますね。です。
はい。おっしゃる通りですね。
で、じゃあ ビジョンって何なのかっていう話で、どうやって作るのかっていう話なんですけど、なんかこうパワーポイントを何十枚も作るっていうのをやりがちだと思うんですけど、私自身はそれは必要ないと思ってます。やってもいいんですけど、それやるとですね、作った時が一番満足度高いんですよ。資料ができた時が、わあいっぱい作ったなみたいな、
好きな人いますよね、
そう、立派なできたみたいな、でここが一番満足度高くて、あんまりみんなその後そのビジョンを開かなくなっちゃうっていう、パワーポイントあんまり開かないみたいな、プリントアウトして机に置いといたままで、あれこれ最後の見たのいつだろうってなっちゃうんですよね。
なりがちですね。
で僕はそういう経験何度もしてるんで、あんまりいっぱい書かなくていいよ、でそれよりかはどっちかっていうと、シンプルに単刀直入に、将来どうなりたいんですか、この会社どうしたいんですか、お店はどうしたいんですかっていうことに、一言か二言ぐらいで答えられる、将来像を言葉にすると、でそこには本当に達成したかどうかが分かるように、数字でね、表現できるといいねと、で地域一番手ってすごくいい言葉だと思うんですけど、ということは日販いくらなのか、みたいな話とか、1日来店客数何人 以上とか、うん、っていうことでやっぱ示せないと達成したか達成できてないかが分からないので、分からないことはやっぱりちょっと目標にはなりにくいということなので、達成したかどうかが分かるような表現ができる、しかもそれをシンプルに描くということができるといいよねというふうに、
あくまでもシンプルがいいですよね。シンプルがいいですね。本当に、何をやるにもですけどね、
はい、うんうん、シンプルじゃないとやっぱり浸透しないし、はい、自分もごちゃごちゃして分かんなくなっちゃうんで、
はい、
うん、という感じですね、
はい、
うん、で安倍さんのビジョンって改めて、うん、ここでちょっと皆さんなんだっけって気になってると思うんですけど、
はい、
もう一度ここでシェアしてもらうと、
はい、私のビジョンは日本のフランチャイズの仕組みを変革する
ですね、
ですね、はい、はい、ですね、
でかいなって感じです。
そうですね、何ができるんだろうというところも含めてなんですけどもね、うん、
はい、これって何年後ぐらいまでにやる感じでしたっけ。
僕はそうですね、おそらく私のコンビニエンス人生をかけてやるミッションだなというふうに思ってます、
うんうん、そうですよね、
はい、
まあ、これ5年10年でやれることでもない感じはしますよね、
はい、うん
うん、これができたのってどういう経緯があったんですか。
これができたのはやっぱりこう、うん、私でコンビニエンスをねこう経営している中で、
うん、
やっぱりフランチャイズってでもちろん個々のお店の一点一点の努力、そして本部の努力、すごく 大切だなってすごく思うんですけども、
うん、
やっぱり僕一人だけ頑張ってて もちろん 大切なんですけど、
うん、
やっぱりフランチャイズ全体として大きく変化していくためには加盟店全店、うん、そして本部含めて大きくやっぱり変革していかなければいけない、特にこの今の時代は変わっていかなければいけないなっていうふうに思うんですね、
うん
うん、なのでもちろん本部は本部の考え方ありますし、
うん、
お店はお店の考え方がありますが、今一度こう改めてどうなっていきたいのか、どうありたいのか、コンビニエンスはどうあるべきなのか、
うん、
ね、どう変化していかなければいけないのかっていうことを、
うん、
やっぱり、考えていかなければいけないなっていうふうに思っていて、
うん、
まあ、そのきっかけとしてね、私たちの会社が、作れたらいいなというふうに思っていて、日々頑張っている感じがあるんですけども、
うんうん、どんなふうになると、
うん、
仕組みは現代風に今の時代に合うように変革できたっていうふうになるかっていうのは見えてるんですか、うん、それまだ今、
はい、
模索中ですか。
そうですね、まあ、でも本当に例えば今現時点での、
うん、
こうじゃあ今のフランチャイズってどうなのかっていうところなんですけども、うん、やっぱりフランチャイズっていうのはそもそも加盟店と本部、まあ、この契約によるものなんですけども、うん、まあ、この特に加盟店というところでは、
うん、
加盟店満足度っていうのがあると思うんですね、
うん、
まあ、その加盟店満足度っていろいろこうその構成というのはあると思うんですけども、
うん、
例えば儲かっている、
うん、
もしくはやりがいがある、
うん、
もしくは未来に希望が持てる、
うん、
などなどだと思うんですけども、うんうんうん、じゃあそういったところの今3つ挙げた内容というのは、
うん、
じゃあ満たせているんだろうか、
今のあり方でね、
はい、
うん
うん、というところではやっぱり今結構いろいろとねぶつかっているんじゃないかなというのが正直なところだと思うんですよ、
はい、
まあ、その打開策であったり、うん、特にこう未来への希望が持てるみたいなところに関しては、
うん、
やっぱりもっともっと突っ込んでいかなければいけないなっていうのはすごく思います、
うん、
はい、まあ、もちろんその答えというものを今探しながら
ですよ ね、
うん、やってますけども、
うん、まあ、というのが、うん、まあ、だからコンビニに限らず日本のフランチャイズの仕組みを変革していくっていうのが、まあ、安倍さんのビジョンなんですけど、はい、
うん、
まあ、これ聞いちゃうとね、
うん、
そんなでっかいこと掲げなきゃいけないのって思うオーナーさんも多いのではないかなと思うんですが、はい、
うんうん、
誰もか誰もね、そんなこう日本の仕組みを変えるっていうふうに思わなくてもいいと、まあ、私は思いますっていうことはちょっとお伝えしたいなと、はい、
うんうん、
ちょっと利己的になるぐらいで、
うんうんうん、
自分はどうしたいのか、
はい、
うん、で自分はどうなりたいのか、で私たちはそのオーナーさんとその周りにいる人たちはどうなりたいのかっていうのをちょっと利己的に、
うんうん、
でもまあなんだろうな、 本当の利己的じゃ良くないと思うんですけど、
はい、
ちゃんと周りの人を幸せにするものじゃないと共感されないんで、うんはい、そこは抑えつつ、
うんうん、
日本とかどうでもいいなって思ったら、
うんうん、
やっぱり自分は自分の周りの人を幸せにすれば、うん、いいしっていうことであれば、うんうん、そこにはちゃんと正直になって、
うん、
じゃあ自分と自分の周りの人が本当に幸せになるためにはどうなるのか、
はい、
お店はどうなってなきゃいけないのか、
はい、
今のままこう、ね、忙しくてバタバタ走り回るっていうことで良いのかとか、
うんうんうん、
今の店舗数で本当にみんな幸せにできるのかとか、はい、というふうに考えていただけると、
うんうん
まあ、地に足がついたというかね、
はい、
自分がしっかりちゃんとしっくりきてそのためなら頑張れるっていうビジョンができてくる、
うん、そうですね、
うん
うんうん、
のではないかなというふうに。
高すぎてもですよね。
そうですね、
やっぱりビジョンは、
うんうんはい、なんでやっぱご自分が一番しっくりくるっていうのが、
うん
一番大事なんで、
はい
まあ、あとはコツとしては、うん社員さんとか、
うんうん、
子さんの従業員さんとかと一緒にこう話し合いながらね、
うん、
我々こう会社全体お店全体どうしていこうかっていうことをちゃんと座って話をするっていう時間を取るといいなと、
うんうん、いや大事だと思いますね、うん、すごくオーナー一人で考えちゃっても、
う
ん、多分浸透って全然していかないんですよね。
そうです よね、
はい、
C、
うん、
C、
うん、
本当にそれいいねっていうのが実は周りにいる人からの一言で、
はい、
オーナーさんの考えも研ぎ澄まされて、
うん
できてくるっていうのが、うん、なんとなくその過程としてはあるのかなというふうに、
うんうんうんはい、
私はそういう場面を何度も、なんか目撃している感じがします。
はい、
うん、で最後にちょっとじゃあ阿部さんビジョン、
はい
やっぱり作っただけだと意味ないんでみんなに浸透させたいと思うんですけど、
うんうん、
浸透のコツとかってなんかいくつかありますか？
そうですね、うんまあ、そのビジョンを伝える場というのはすごく大切かなって思うんですね。その場を作るっていう、まあ、それは例えばミーティングや会議、
うん
ねまあ、そういったこうみんなが集まる場で必ず自分の会社のビジョンをもう嫌というほど伝えていくってことがすごく大事ですよね。まあ、久能さんから7回伝えるという話を ね、
うん、
聞いてますけどね。でもやっぱり伝え続けるってことがすごく、
そうですね、
うん、
7回最低伝える、
うんうんうんうん、
安倍さんも何十回も伝えると思うんですけどね。
そうですね、やっぱりそういったのをね、しっかりと伝え続けるということが大事になってくるし、
うん、
やっぱり言ったことというのは必ずこう実現していくものだと。
していきますからね、
うん
はい、安倍さんも次々実現されていると思いますんで、
はい
うん、
もうしっかり伝えていくことって大切だなというふうに思いますね。
はい、
はい、
というわけで、
はい
はい、今日ちょっとまとめの一言みたいなのを、
うん、
リスナーさんに、
そうですね、
お願いします、
はい、じゃあ私から、
うん
はい私の心に残る一言、うん、私の方からお伝えさせていただくと、ビジョンは未来を描くものじゃない、
うん、
今日を変える言葉だ。
はい、
いいね、素晴らしいですね。
はい、
はい
そうですね、リスナーの皆さんも、うんあなたのお店の、うん、お店の会社のしっくりくるビジョン、
はい
ぜひ描いてみてください。それをね、はい、誰と一緒に描きますか、
うん
うん、ちょっと顔を思い浮かべながらちょっとそういう時間を取っていただいてもいいのかなというふうに思います。
はい、
はい、というわけで、
はい
今日はこの辺なんですけども、
はい
感想とか質問とかもしありましたら番組ページのメールアドレスまでお願いいたします。
はいよろしくお願いします。そして、告知ですけども私たちは開催しておりますフェイスアップ勉強会、次回は11月の7日金曜日開催でございます。インスタグラムからどしどしお申し込みお問い合わせをお願いいたします。
はいうちのビジョンはこんなこと掲げてますっていうもしもありましたらね、うんそういう声もぜひお寄せくださると嬉しいです、はい、
ご遠慮なく。
はいというわけで今日はビジョンについて語りました。
はい
大企業だけじゃなくてもね、まさにコンビニオーナーさんにこそ必要なものだというふうに、思います。
そうですね、経営がすごくスムーズに楽になった実感があります、
うん、です、
はい、
というわけで、
はい
はい、次回もお楽しみに、はい、コンビニカタリストでした。
はいありがとうございました。
ありがとうございます。